先ほど州法にも報告のところにもありましたけれども、吉浦教会のですね、教会の方はもう全壊いたしましたので、解体して、撤去しているところでありましたんですが、その下の方の、家にも土砂が流れ込んでいて、そちらの方は誰も、その土砂を取り除いたりする人はいないということで、行政というのは基本的にもう道路とかですね、そういうところしか後片付けはしてくれないそうです。自分のことは自分でやりなさいということで、ただ教会の方は二次災害の恐れがあるといけないということで、市の方が撤去して、くれておりましたけれども、その下の家の方は特にその周辺部ですね、溝のところとかに土砂が流れ込んでいたので、それを撤去するということで、自治体の声かけで、昨日は呉の海上保安大学校というところがありますですかね、そこからも100人ぐらい若いお兄ちゃんが来まして、教会も、うちの教会からもですね、私含めて6人の方に行っていただいて、そして、総勢どうですかね、200人ぐらいいたんじゃないでしょうかね、それで、まだ水分を たくさん含んだ泥といいますか、泥というか土を、買い出して、袋に詰めてこう運び出してですね、で、なんとか1日で予定の作業を終わりましたものですから帰ってきたんですが、その教会の教会はもう壊されていて、その惨状を見ることはできませんけれども、その周囲のその下の家にもですね、もうかなり土砂が入っていて、もう壊れてもう住めないような状態になってましたけども、でこう崖崩れのあった現場をですね、この教会のすぐ上の谷ですが、それをこう下からこう見上げると、岩がむき出しになってるんですね。その岩の上にこのうっすら土がついていて、そこに木が生えていた。それが全部こう流れて落ちてきて、4人の方が亡くなった。その現場も見てまいりました。改めて本当に崖崩れというか土砂崩れというものの恐ろしさを見てきたわけですが、教会の方はその街道を建てる前に、開拓教会の時にですね、借りておられた借家がたまたま取り壊す寸前でそのままあったそうなので、それをまた貸してもらって礼拝を今そこで守っていらっしゃいます。その後のことはまだ決まってないということなんですけども、続けて祈っていただきたいと思います。で、今日はマルコの福音書の14章26節から43節を、43節までですね、お読みいたします。マルコの福音書14章26節から43節まで、新改訳聖書ですと新約の89ページになります。14の26からお読みいたします。そして賛美の歌を歌ってから、皆でオリーブ山へ出かけていった。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに言った。その車の音はそこはやらないでね、こっちに響くから。車のコシコシはね、その畳の上ならいいですけどね。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。
皆の者もそう言った。ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。そこまでであります。この出来事は先週お話しいたしました、いわゆる最後の晩餐、主の晩餐の直後に起こったことであります。オリーブ山というところは今でもエルサレムの市のすぐ隣にある丘のようなところで、本当にオリーブの木が今でもたくさん茂っております。でその中に新改訳聖書はゲツセマネと実は大文字になっておりますが、これは口語訳の時にはゲッセマネと実は小さい字だったと思いますが、慣例的にゲッセマネと私も呼んでおりますが、そういう、そのオリーブ山の中にも中のですね、少し整えられた、園というか果樹園というかそういうところがありまして、そこにイエス様は、エルサレムに来られた時にはいつも祈りに行っておられたようです。ルカの福音書にはいつもの場所と書いてあります。水越しの食事をされて、これはイエス様の弟子たちの最後の食事となりまして、そこで、パンとブドウ酒による新しい契約を弟子たちに与えられて、そしてオリーブ山に来られるわけですけれども、イエスはこの時すでに明日この翌日ですね、十字架につくということを知っておられたようであります。そのためにこの日のイエス様の様子はいつもとははっきり違っておりました。弟子たちと共に祈りに行くということは今までと同じであったと思いますが、3人の弟子、ペテロとヤコブとヨハネといういつもイエス様のそばに置いておられた弟子を特別に選んで、自分のすぐ近くにまで連れて行かれました。それまでイエス様はおそらく祈るときには弟子は弟子でまとめて、そして自分は一人で祈っておられたと思うんですが、この日はこの3人を特別イエス様のそばに連れて行かれました。そして祈る前から深く恐れもだえ始めたと書いてあります。33節に。そして彼らに、私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われました。 イエス様はご自分の気持ちを弟子たちにお語りになるということはほとんどありませんでした。そして自分が悲しみのあまり死ぬほどだというようなことを言われたことはもちろんここが初めてであり最後であります。この頼りない弟子たち、イエス様の少し普段とは違う様子に気づきながらもそばにいて一緒に祈ることすらできず眠ってしまうようなですね、頼りない弟子たちにでさえ自分の気持ちを吐露してまた理解してほしいと思われるほどにイエス様はこの時ひどく悲しみまた恐れておられたわけであります。悲しみのあまり死ぬほどだ。普段からこういうことを口にしている人ならばそんなに気にすることもないわけですね。大げさな人っていうのはいますからね、何かあるとすぐに、死にそうだとかなんとかっていう人はよくいますから、そういう人だとこの言われてもああそうそうって済むんですけども、イエス様はこれまでどんな状況にあってもですね、こんなことを口にすることは一度もありませんでした。その方がさっきまで弟子たちと共に夕食をとってですね、水越しの食事をして、まあ、ある意味では固めの杯を交わして賛美の歌を歌いながらこのゲッセマネの園にやってきた。しかし園にやってきたイエス様の姿は明らかにこれまでとは違う。悲しみのあまり死ぬほどだ。ここから離れない、ここを離れないで目を覚ましていなさい。そうおっしゃったわけです。まあ、こんな頼りない弟子でもそばに置いておきたいぐらいイエス様は心は孤独だったんじゃないでしょうかね。本当に孤独感というものがイエス様を襲っていた。そしてここにあるように恐れが、また悲しみが、まあ、いろんな意味でのこの心に対する圧迫とか痛みとかっていうものが複雑に絡み合ってイエスの心を襲っていたということでありましょうか。そして進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。アバというのはイエス様が話しておられたアラム語という言葉、セム語系の言葉ですが、それで、お父さんという意味ですね。パパっていうお父ちゃん、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてくださいと願うわけなんです。イエス様が父なる神にお願いをするされたという祈りは、まあ、ヨハネの福音書の中には父を彼らを、まあ、自分の残しておく弟子たちのためにという祈りはありますけれども、これはイエス様個人のですね、取りなしの祈りではなく個人的な祈りとして願いとして父なる神に祈っておられるのはこのゲッセマネの祈りただ一箇所であります。イエス様はどんな時にも父なる神にお願いをするということはありませんでした。病人の人がイエス様のところに連れてこられて、イエス様は父よどうぞこの人を癒してやってくださいとは祈られませんでした。死人を前にしてもイエスはあの百人隊長じゃなくて街道管理者の娘ですね、が死んだ、そこに行った時にもイエス様は娘を起きなさい命じられました。死んだラザロの墓の前でもイエス様は父を感謝しますと言われて、そしてラザロ出てこいと言われました。荒れ狂う湖の上でもイエス様は熟睡をしておられて、弟子があんまりうるさいから起きて湖に沈まれ命じられました。イエス様は常に命じてらっしゃるんです。どうか神様何とかしてくださいってお願いするということはないんです。なぜだと思います？私たちがなぜ神様に願うかというとですね、願いというものは結局願いというのは今の現状とは違うことなんですね。まあ自分ではこうなってほしいという、それが願いです。
現状に自分が満足できないわけなんです。それに納得できないわけなんです。それがいい、よし、それでよしとはできないわけなんです。ですから願うんですね、神様に。どうこうしていただけませんでしょうかってこう願うわけなんです。もうこれでいいと思ったらお願いしないんですか。そうじゃないですか。主よ、どうぞ病気を治してください。病気であることをよしとしないからでしょう。ああよかった、病気になってこれで会社休めるしと思ったら治してくださいとお祈りしないですよ。どうぞ長引いてください、むしろね。もうお金が有り余ってる人はお金くださいとお祈りしないんですから。貧しいからどうぞ、明日のお米がありますよとお願いする。まあそんなお祈りする人いませんけどね、うん、願いというのはですね、結局自分の今現状に満足してないということの証拠なんです。で神様にそれを願うわけです。ところがもう一つ大切なことは、願っているということはですね、神様の思いとは限らないんですね。願いというのは神の思いとは限らないんです。イエス様もそのことは分かっていらっしゃる。だから、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと36節で祈っていらっしゃいます。どうぞ私、この杯を私から取り除けてくださいと祈る。この杯というのは十字架のことでしょうね。自分は十字架について、身代わりにし、この人類の私たちの罪の身代わりに死ななければならないと。神の怒りを受けなければならない。旧約聖書には怒りの杯という言葉があるんですけども、この杯を取り除けてください。イエスはそれを受けたくないんですよ、気持ちの中で。これ私いつも言ってることですが、イエス様は十字架にですね向かっていかれて、十字架に着いたのはもう着きたくてしょうがなくて着いたわけじゃないんです。いや、むしろ心の中ではそれは避けたかった。しかし私の願うことではなく、あなたの御心をなさってください。頭の中では神がそのことを願ってらっしゃる。いや、また自分自身もそのために神の御子であった方がその御位を捨てて人間の姿を取ってこられたわけですから、十字架につくのは目的ですからね。父がそれを願ってらっしゃるということは神の御心であるということは分かってるわけです。だから頭の中では理解できてる。でも心はそれを許さないんです。こういうことはですね、私たちはいつも体験します。頭の中ではこうすることが正しいと思っている。頭の中では、まあ、理性ではですねこうすべきだということは分かるんですよ。でも心はそれについていかない。例えばこの人は許さなきゃいけないと思って頭の中では思っている。聖書にも書いてあるし、毎日主の祈りでお祈りしているし、頭で分かってますが心の中で許すことはできないでしょう。この頭と心っていうのはですね、同じ頭、まあ脳みそなんですよ。同じ私の頭の中なんですよね。同じ頭の中なのになぜか違うんですよ。なぜか違う、分離してるんです。頭の中ではこれはこうあるべきだ、これが正しい、こうすることがいいんだ分かっていても、体はそのようにしますでしょうか。しないんですよ。いや、頭の中でこれはしてはならないという思いがあって、いや、これは間違っているという思いがあっても、心はそれを許さない、あるいは体がそれを許さない、罪を犯してしまう。パウロもそう言ってますよね。良くないと思うことをしてしまう。イエス様も実はここでですね、このゲッセマネの園はまさにイエス・キリストのこの理性と感情の戦いなんですよ。イエスという方は聖書で神の子であると明言しています。神の子である方ならば、私たちのように理性と感情が分離するということは考えられないんです。神様は光をあれと言われたときに光がある方ですから、この考えてらっしゃることと実行と、また心と、そこに何の矛盾も生じないんです。でも人間はそこに矛盾があるんです。矛盾があるというか一致しないんです。
イエス様もこれまでこのゲッセマネの園に来るまで、そしてこのあと十字架にかかってよみがえるまで、父なる神とご自分の思いは全く一致していました。そしてご自分の理性と感情に何の食い違いはなかったと思います。ですから常に平静であられた。どんな時にも神の御心がなるようにと思われた。しかしさすがにこの十字架を明日という日にですね、その心は乱れたんです。だから、アバ父よ、お父ちゃん、あなたにおできにならないことはありません。我々もよくこういうお祈りするでしょう。神様、あなたは天地万物を作られた全能の神様ですから、できないことはありません。ですからどうぞ何とかしてください、ね、これはお父ちゃん、あなた3万円持ってんだから300円くれてもいいじゃないかっていうお祈りなんですね。よく考えてみると、ね、ケチだなお前はっていう祈りなんです。あんまりしない方がいいです。できないことはないんだからしなさいよっていうですね、まあ、ちょっと脅迫めいたよと。イエス様はそう言われたんです。おできにならないことはないんだから何とかしてくださいよ。これどうですか。これは神の子イエスという姿でないですよね。人としてのイエスです。本当に私たちと同じ、本当に張り裂けんばかりの心が痛んで苦しんでもがいてどうしようもなくなって、ついにその人としてのイエスの一番底の部分が現れてきたってことですね。でもそう言葉にした後ですぐに理性のイエス様は、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいと祈る。葛藤ですよね。自己の中の葛藤。私たちのやってることは同じなんですよ。頭の中で分かってるけど心の中違うから祈りながら葛藤するでしょ。こう願うけれども、いやそうじゃないかもしれないというね。あ、これ神様御心じゃないかもしれないな、だから御心もなさってください。でも心の中ではどうも納得できないから、どうぞ神様どうしてなんですか、こうしてなんですか、ああしてください、こうしてください、あでも御心じゃないかもしれない、それすぐ葛藤してるんです。イエス様はその葛藤を極限のこの場でなさっていらっしゃるわけです。祈りをひとしきり祈られた後、弟子の様子を見に行かれました。弟子たちは眠っていたんです。眠ってたんです。なんと情けない。彼らは理性と肉体の葛藤をしてたんです。おそらく自分たちの死がその様子がおかしいということは感じ取ったはずです。だけれども体は疲れて、ちょっとその前にワインも飲んだし眠くなって寝ちゃった。すぐに負けて、この体の欲求が理性に負けて寝ちゃったんです。イエス様はこの理性と心の葛藤を、もう極限の葛藤をすぐそこでしていらっしゃる。声が聞こえてるんです。だから聖書の言葉に書いてあるんですから、どう祈ったかって書いてあるんです。声が聞こえてるんです。その慟哭が聞こえている。その横でぐっすり眠っている。イエス様は見に来られた。眠ってしまっていた。ああ恥ずかしいと思いがあって、よし今度はイエス様のために祈ろう。イエス様はまた戻って、前と同じ言葉で祈られたとありますね。ひとしきり祈ったけれども、そんなに簡単に心の整理ができるわけないですよ。また同じ言葉で言われた。アバ父よ、おできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除いてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままなさってください。なぜ弟子たちのところ様子を見に行かれたのかなと思うんですけどもね。僕もこれは理由はよく分かりませんが、でも戻ってくるとどうですか。弟子はまた体の誘惑に負けて眠っちゃった。イエス様それ見てね、また決意が揺らぐんでしょう。こんな奴らのために十字架にかかなきゃいかなと思って、決意が揺らいだんじゃないでしょうかね。情けない気持ちになって、自分がもうどんなに苦しんでるのか、一番イエス様のことを理解しなきゃいけない、
この3人の弟子が全くそれを理解できない。でもこいつらのために死ななきゃいけない。また戻ってもう一回祈りを、心の整理をつけなきゃいけない。祈って3度目に戻った時にはどうですか。やっぱり寝てたんです。だけどイエス様はもう十分時が来ましたと言って、この時には心の整理をつけて立っていかれるわけです。イエス様は十字架にその時、その後捕らえられて、そして裁判にかけられ、翌日十字架につけられました。イエスは人であり、人の苦しみを味わわれた方ですけれども、同時に神でありましたから、この十字架にかかって人類の罪の身代わりとして神の怒りを受けなければならないということの、その苦しみを一番ご存知であった方なんです。いや、イエスだけが知り得たその十字架の苦しみというもの。だからこそゲッセマネの祈りがあるわけなんです。もちろん明日死刑だということになれば誰だって平静ではおられないと思いますが、イエス様はそういうことで苦しまれたのではありません。どれぐらい痛いかなと思って苦しまれたわけではないんです。罪に与えられる神の刑罰の恐ろしさというものを神ご自身であったイエスはよくご存じだった。それを自分が一身に受けなければならないということをイエスは知って、その恐怖におののき、それがどれほど激しいかということを知っておられたがゆえに心を平静ではおられなかった。そして一度の祈りではとてもその乱れた心を抑えることができず、二度三度四度五度と何度も祈られたと思います。そして弟子たちのところに行ってみるとまた眠ってしまう、眠ってるからまた戻ってまた祈る。だ、こういうこのゲッセマネの祈りの姿を見ると私たちは慰められますよね。イエス様もやはり私たちと同じように心を乱れて、そして何度も何度もその自分の心を鎮めるために祈られたんだ。私たちが同じ祈りを何十回何百回繰り返してももうそれは仕方がないじゃないか、そういう気にもなりますね。今日の聖書の箇所をちょっと開いて最後に読んでいただきたいと思いますが、ヘブル人への手紙の2章ですね。ヘブル人への手紙の2章の終法には18節書いてありましたが、17節と18節をお読みいたします。391ページ新改訳聖書ですね、新約聖書の後ろの方です。ヘブル人への手紙2章の17節と18節を読みいたします。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるために、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。こうですね、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。イエス様もやはり私たちと同じように知性と感情の狭間で戦わなければならなかったということです。自分の心を自分で整理することができず、抑えることができず、その感情の高ぶりを弟子たちにぶつけなければならなかったということです。あの情けない弟子たちにも、ね、一人で立ち向かえなかったんです。2-17-18 ですね。それは私民の罪のためになだめがなされるためだ。罪がなだめられるためだ。つまりイエス・キリストのなだめ、罪のなだめは十字架だけではなかったんです。ゲッセマネの園でもそうだったんです。いや、キリストの人生すべてがそうなんです。私たちと同じ試みにあれ、私たちと同じ痛みを担い、私たちと同じ悩みで心の葛藤で痛んで、そうすることによって民の罪がなだめられていく。そうすることによって神は私たちを許された。私たちの痛みを十字架に、イエスに全部負わせることで、
その私たちの痛みというのはどこにか原因があるかというと罪なんですから、人間の罪なんですから、私たちが犯してきた罪のゆえに私たちは苦しむんですから、 100% そうなんです。人間の方には言われのない試みなんていうのは実は存在しないんです。大元をたどっていくと人間の罪なんですから、神から離れてしまったというところに心、人間の痛みがあるんですから。でもイエス様は、人類は決して負うことのない、全く言われのない罪を背負わされて痛まなければならなかった。19節に、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試み、お釈迦さん、仏教の教祖といいますか、開いたお釈迦さんは、4つの苦しみ、8つの苦しみですね、宿泊といいますが、それを見て、まあ、これはお経に書いてあることですから事実かどうか分かりませんけれども、死の苦しみとか生みの苦しみとか生きる苦しみとか病気の苦しみですかね、最初のこの4つの苦しみ、これを見て、この苦しんでいる、彼は王子様だったですから、自分の民がこういう苦しんでいるのを見ていられない、この苦しみから何とか救わなきゃいけないと言って、修行を始めるんですね。そして菩提寺の下で座禅を組んでいる時に悟りを開いたというのがこの仏教であります。苦しみから解放するために、素晴らしい考え方です、ね、苦しみから解放する、ね、キリスト教はどうですか。イエスは苦しみから解放するために、もちろん私たちを永遠の苦しみから解放するために十字架にかかって死んでくださいました。お釈迦さんはそこから何とか救われるように、苦しみから解放されるようにといっていろんなことを考えたんですね。悟りを開く方法をいろいろ考えました。でも彼は苦しまなかったんです。修行はしましたけど、彼は十字架につかなかった。まあ、仏教と比べてキリスト教が優位だということを言おうとしているのではないんですけれども、イエス・キリストはここにあるように、主ご自身が試みを受けて苦しまれた、ご自身が私たちと同じ苦しみを味わわれた、そして私たちが誰も味わうことのなかった、いや味わうことがないように、神の怒りを十字架の上で受けてくださった。私たちが受けるべき神の怒りを受けてくださった、それがキリスト教であるイエス・キリストなんです。あなたはこうすれば楽になりますよ、こうすれば救われますよっていうのがキリスト教ではありません。いや、むしろあなたの痛み苦しみはキリストがすでに負ってくれたんだから、いや、キリストが今あなたと共にそれを受けていてくださるんだから、共に痛んでいてくださるんだから、あなたの試みはキリストがすでに受けてくださった試みだから、共に受けてくださるというのが聖書の教えであります。まあ、先ほどちょっと吉浦の教会の話いたしましたけれども、昨日もマリア先生、おられてですね、食事の時にいろいろ話をお伺いいたしました。で、先生はその、まあ、ちょうどその時に倒れてきたタンスでですね、この額を見張りぐらい切って見張りぐらい縫われて、その傷跡も生々しかったですが、もしですね、自分がね、私たちの教会が同じように崖崩れで土砂崩れでですね、もう壊れてしまったらどういう気持ちだろうか。まあ、僕は牧師ですからそういうことを考えながらですね、でマレー先生は結構なんかサバサバしたような感じでね、言われてたんですけども、まあ、まだ
その緊張感というかそういうものがあるせいなのかもしれませんけれど、1970年剣道がね、29年経ってるんですが、本当跡形もなくなくなってしまう。その中からようやくかこの講談だけ助かって引っ張り出したって言っておられましたけど、そういうことが起こったら、こうなぜね、なぜ自分のところだけこういうことが起こるんだろうか、そういう気持ちになると思うんですよ。御嶽も崖に立ってるのに、山にあるのに、なぜ吉浦が崩れて御嶽山が崩れなかっただろうか、そんなことは考えないと思いますが、まあそれは幸いなことに先生たち命助かりましたから、その上の家の方ね、4人亡くなったので、それを考えればよかったということになるんですけれども、でもこの、まあ、こういう自然災害とかですね、突然の事故とかっていうものは、私たちをこう答えのない疑問の中に叩き込みますね。どうしてこうなんだろうか、なぜこうなんだろうか、なぜ自分だけが、なぜ私の家族だけが、なぜ私がこんな目に遭わなければならないんだろうか、神も仏もあるものかですね。でうちの坊主が、凌介がですね、この間の幼稚園で七夕の短冊を書いたんですけど、で彼はこの吉浦教会が土砂崩れで壊れたって話を聞いてですね、すごいショックを受けたんですよ。教会は神様のお家なのに壊れたって言ってですね、ショックを受けまして、僕も慰めようがなかったんですけど、したらその七夕の短冊に家が壊れませんようにって書いたんですよね。教会は大丈夫だと彼はどこかに彼の信仰によって思ってたんでしょうけど、壊れちゃったんで、だいたいちょっと怖がりな子なもんですから、すぐに気持ちに現れてですね、幼稚園の七夕の短冊に書いたんですけど、それはまあ分からないんですよね。どこいつどこでどういうことが起こるか分からない。聖書は私たちがまあ被るというか、それぞれに与えられる苦しみを理解させることもしませんね。理由を言うこともしない。なぜという答えは言わないですね。僕はそう思います。祈っていればなぜという理由が分かるということもないような気がします。30年祈ってようやくなぜということが分かったという人もいるかもしれないけれども、死ぬまで分からないということもありますね。なぜ自分の家族がこうなんだろうか、自分はこうなんだろうか、天国行くまで答えは分からんことがあるんじゃないでしょうか。あえてそれに答えを与えようとしない。その代わりに神の御子を使わして、そして私たちがこの味わういわれのない苦しみというものを、いやその最も過酷な形で味わってくださってイエス様が、そしてその方が、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われたんですね。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるんです。私たちと同じ試みを受けて、そして共にいて、この試みの中で生きていくことを助けてくださる。そのなぜとかですね、どうしてだとか、どうすればいいとかっていうことをむしろ言わないで、そしてそばに共にいて、私たちを慰めて励ましてくださるのが、これがイエス様の姿勢ではないかなと思うんです。だからイエス様のゲッセマネの園で私たちが味わうと同じ、いやそれ以上に激しい まあ、ある意味では我々はとてもそれは理解することのできないほどの痛みを味わってくださったんじゃないか。主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。私たちを救い、私たちを慰め励ますためにイエスは私たちと同じ痛みを味わってくださった。そしてこの痛みから解放する永遠の解放はもちろん十字架によって与えられるわけですけれども、この生きている間私たちが背負っていかないければならないさまざまな痛みや苦しみというものはイエスはここに共にいると言われることでそれをすべて受け負ってくださっているというか、どうしたらこれは全部もうこう、まあ、我々はですねその理由を求めるわけなんですよ。だから因果応報とかですねそういうのは、まあ、人間の自然の感覚ではねそういうことになると思います。なぜそうなんだろうか、それはこうなんですよっていう原因が分かるとですねすっきりするんですよ。原因が分かるとああそうなんだと思って、まあ、それは仕方がないなんてこんな苦しんでもしょうがないなとこう納得をするわけですけども、でも聖書はその原因は言わない。いや原因はもう言わなくて分かってるんですから、それは人類の罪なんですから、私たちの罪ですから、共に担っていかなきゃいけない罪なんです。それがたまたま誰かのところに出たりこの人に出たりするだけのことであってですね、みんなで同じように罪をの責任を負っている。だから神はその罪の痛みというもののただ黙ってですね共に負ってくださる。私もあなたと同じ心を向けて苦しみ、あなたの痛みを理解しましょう、あなたの痛みは分かるよ、あなたの葛藤は分かるよ、あなたの疑問も分かるよ、そう言ってですね私たちを助けてくださるのがイエス・キリストではないかなと思うわけであります。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので試みられている者たちを助けることがおできになるのです。ご自身が試みを受けられた、イエスが受けなかった試みはないということです。私が受けている試み、私の痛みというものは全てイエスはすでに受けてくださったということです。イエスに理解できない痛みはないということ、それが聖書の慰めです、福音です。お祈りをいたしましょう。天のお父様、十字架にかけられる前夜、ゲツセマネの園で祈られたそのイエス様の祈りはそれまでのイエス様の姿とは全く違う、一人の弱い人間の姿でありました。何度祈っても心に平安がなく、何度祈っても解決を得ることができず、弟子に当たり散らし、また しつこく祈るその姿でありました。しかしそれはまさに私たちがいつもしている祈りの姿であり、私たちが味わう試みの痛みの何十倍何百倍や何万倍という激しい痛みの姿であったことを思います。主はあなたは私たちとを慰めるために、助けるために、励ますために同じ痛みを受けてくださったことを覚えて感謝をいたします。どうか夢め私たちはこの痛み苦しみは誰にもわからないと嘆くことがありませんよ。いやイエスに祈るときに私もあなたの痛みを共になっているとそこにいてくださる私たちの主イエス様の姿を見つけることができますように。主よどうぞ今試みを受けて苦しんでいる兄弟姉妹愛する方々ここにいらっしゃると思いますが、
私たちのために苦しみを受けてくださったイエス様からの慰めをどうぞ豊かに与えてください。また特に街道を失った吉浦教会の先生方をはじめ兄弟姉妹の上には力の豊かな慰めと励ましを与えて、またこの試みを通してむしろ教会がこれまで以上に世の光として輝いていくことができるように、あの狭い田舎町で伝道していこうとするあの先生方の素晴らしい姿勢がこれからもいよいよ主によって用いられてまいりますように、心よりお願いいたします。また私たちの教会もまたこの群れもいつどのような試みに遭うか分かりません。しかし全ての試みはイエス様がすでに味わっていてくださることを覚えて感謝をいたします。どのような時にも伴いたもう私たちをお見捨てにならないともなる主がいらっしゃることを覚えて感謝をいたします。皆によってお祈りをいたします。アメン。